Welcome to the Coaching Terrace, episode 52. Here are your hosts, Certified Life Coach, Hide and Nayako.
みなさんこんにちは。ライフコーチの Hide と Ayako が毎週月曜日にお送りするコーチングテラス。
人生の舵を取る旅に出たあなたの毎日は順風満帆の日もあれば嵐の日もあるでしょう。そんなあなたにマインドの整え方や前向きに行動を起こすためのヒントをお届けいたします。 Here we go。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
あやこさん、今日なんかお話があるみたいですね。
そうですね、このエピソードの前にたまに皆さんにこうねご相談を受けることでよく今いる場所とかこんなとこでは学べないとか、ここには何も機会がない、こんなとこ嫌だっていうことを伺うんですね。よくそういうお話伺うんですけど、もう結論から申し上げますと、どこでも学べてどこにも機会があると、ただ相手がこれがあなたの学ぶことです、これ貴重な機会ですよって与えてくれるものではなくて、もうほんの些細なことでも自分から学びや機会を作るとか、学びや機会に変えるっていう意識さえ持てばどこにでもあると、もう当たり前のことなんですけど、
はい、
かといって今こんなことを言ってるんですけど、私も20代年前わかんないですけど20代の時に
年前、
子歌ってね、前に義太夫三味線っていうのやってるって言ったんですけど、その前に子歌っていう、こうつま弾きで三味線をポロンポロンとこうやるお遊びがあるんですね。座敷とかでこうみんなでやったりする、お酒飲みながら楽しんだりするのがあるんですけど、まあ、そのお稽古をしてる時に、そこのお稽古って子歌ってね、こう旦那衆とか、まあ、社長さんとかがお稽古するのが多かったん でそこはもう個人事業主の方もいれば企業の社長さんもいらっしゃるんで、その方が男性がほぼ9割占めてたんですね。
ああ、そうなんですね。はい、
でそこでいろいろと面白いお話を聞くことができて、でそのある社長の方がこう当時私のでは考えない視点で物事を捉えてたのに驚いたんですね。もう皆さん全然自分と違う考え方してるなって思って、で、まあ、詳しくお話しすると、その社長さんが見たテレビ番組の話をしてくれたんですね。
はい、
でその番組の中でこう職人の新人さんたちの特集をしていたそう で2人新人の方がいて1日違いで入門したと、で新人っていうのはね、仕事があって先輩のお茶出しとか部屋の掃除とか仕事の準備とかもうもろもろあるんですね、たくさんのことが、でそれを一番最後に入ったものがやらなきゃいけなかったと。で、1日早く入った新人はもう1日だけやればよくなっちゃったんですね。で1日違いで入った後から入った人っていうのは次の新人の人が来るまで全部やらなきゃいけなくなったと。でもそれが明日かもしれないし、1年後かもしれないし、3年後かもしれない、もうずっと入ってこないかもしれない、もうそれまでずっと次が入ってくるまで全部やらなきゃいけないと。でここまで聞いて私が、あれ1日違いで遅く入った新人さん大変ですね、貧乏くじ引いちゃいましたねみたいなこと言ったら、その社長さんが、は？君何言ってんだいって言われて、で私が言いたかったのは、1日早く入った子がかわいそうで仕方がないっていうことなんだよって。なぜならたくさんの学びの機会とかあったのに、それ奪われたのに楽になったって思ってることがもうあまりにもかわいそうでって言われた。それ聞いた時私すごくショックで、物事の捉え方で人生変わるかもって、
確かに
思ったんです。
もう180度違いますもんね。
違いますよね。
あんなことやこんなこともさせられてかわいそうなのか、あんなこともこんなこともできずにかわいそうなのかみたいなってことですよね。
そう、だからその1日早く入った子はいろんなこう下働きとかやらなくて済む代わりに、もう自分はいろんな学びを先にできると、本当の学びができると思っちゃうから、ほっとしたと。でも実は学びっていうのはどこにでもあって、もう先輩のお茶出しするときに、あ、人ってこういうふうに思うんだなとか、人にこういうふうに振る舞えばいいんだなとか、いろんな学びがあって、せっかくそこを一番下の身分というかね、だからこそできた、もうね、自分が偉くなっちゃうといきなりね、お茶出しとかできないですから、だから今しかできないことってたくさんあるのに、 それを亡くなったほっとしたっていうのがもうかわいそうでって聞いた時にはそういう捉え方ねと思って、
いや
でもその時はコーチングも何もしてなかったんで、いや捉え方っていう人ってやっぱり立場が違うと違うのかなとか、まあ、その程度しか思ってなかったんですけど、
う
ん、
はい、今だったらどう思います、あやこさんなんて言いますか、
今だったらもう喜んでですよね、ありがとう、もう本当機会を与えてくれて、もうこの機会を存分に使わせていただきますと、
うんうんうん、まあ、これも捉え方っていうことですね、
捉え方ですね、
1日前に入ったとして、まあ、確かに逆に言うとそのこの社長が言ったみたいに奪われたって考えた上で楽になったじゃなくて、だけど逆に言うと僕は早くできるから、だからそこはそこで学べることもあるだろうから、そこはしっかり吸収しようみたいな、確かにその新人ポジションを失ったけれどもみたいな発想になったらこの1日早く入っても変わるのかな、
そう1日早く入った立場だとしたら、じゃあ今の自分のポジションだったら自分は何ができるか、周りに何ができるか、その仕事が増えちゃったことに対して何ができるかとか、いろんな、ことがまたできるんですよね、それはその立場で、
はい、
っていうことを今だったら考えられるっていう、
なるほど、でもこれはコーチングの成果ということで
そうですね、
ですよね、はい、
はい、
ありがとうございます、素晴らしいエピソード、
ちょっと前置きが長くなりましたね、
いえいえ、じゃあ今回のエピソードのご紹介お願いします、
今回は言い訳に Say Goodbye と、
Say Goodbye
題名がねなんですが、
いいですね、はい、
で今回言い訳をテーマにお話ししようとなぜ思ったのかっていうと、先週半年ぶりぐらいにヒデさんとオンラインじゃなくて対面でお会いしたんですよね、
楽しかったですね、
で互いにね、あの近況とかもコーチらしくお互いの目標はなんてこう話してね、
はい、3時間ぐらい結局話してもっとか 3,4 時間言ってました、
そうですね、
はい、
話しましたよね、でその晩になぜかこう自分の中で消化不良っていうか、なんかモヤモヤっとした感じがあったんでセルフコーチングしてみたんですね、
はいはい、
で今までに自分がメモしたものとかこうパラパラって見てるときに、こう多分以前読んだ本の中で印象に残った言葉だと思うんですけど、メモ書きがあって、
はい、
そこに何か不満があるなら妥協してはいけないと書き留めたものがあって、でそこになんか刺さるものがあって、あのなんか引っかかってるな、今の自分に何か不満とか納得できないことがあるのかなと思ったんですね、
うんうん、
でそれにしても何に不満があるかとか何に納得できないのかってこう自問しても答えがなかなか出てきそうになかったんで、なんかより具体的に答えが出るものないかなって考えてみて、そうか、自分にブレーキかけてるものっていうか行き詰まりを感じさせるものをあぶり出すのに何か言い訳にしてることを書き出してみようと思いついたんですね、
言い訳を探すですか、
そうですね、でそこで、まあ、言い訳っていわゆる三大言い訳ってあって、お金がない、時間がない、自信がないっていうのが理由だと思って、まあ、ここ重要強調したんですけど、
うん、
事実じゃないんですね、それが理由だと思う、思い込みですね、
はい、
理由だと思って諦めたこと、先延ばししたことはないかなって具体的にこう書き出してみたんですね、
うん、
でそこで例えばお金に関して自分がお金がないのが理由だと思って諦めたものっていうのをちょっと書き出して、まあ、大きいのものから言うと、まあ、卒業したコーチングスクールのマイアミデブのイベントがあって、でそこは交通費、ホテル代、参加費もろもろ含めて3桁台、
まあ高いですね、はい、
で、うん、あと国内の知り合いのイベント、これはもろもろで10万円弱と、
うん、
まあ、これですね、あとお金がないで先延ばししたっていうのは洋書の購入ですね、英語の本で面白そうだな、興味あるなと思っても Amazon の Kindle って日によって値段が違うんですよ、
特に洋書はそうですよね、
今日3000円だとしても別の日に見たら150円とかね、いうのがあって、そういうの見ると悲しいかな、うん、安くなるまで待ってしまうんですね、こう値段と自分の好奇心を天秤にかけて値段が勝ってしまうとか、お金の損得で決めちゃってると、まあ、そのせいで、はい、本何十冊と買ってないっていうのがあるんですね、
あーなるほど、
というようにお金がないだけじゃなくて時間がないとか自信がないのが理由だと思ってっていうのをこと細かく挙げていったら、私結構お金がないっていうので諦めたり先延ばししてるっていうのが多かったんですね、
はいはい、
ちなみにヒデさん何言い訳にすること多いですか、
そうですね、このエピソードをやるときに結構考えてはみたんですけれど、言い訳してることってなかなかすぐに出てこないというか、自分でも気づいてないなっていうところに気づいて、 でちょっと浮かばなかったんですけれど、あ、そうです、あの私結構ずっとジム行きたくて、でそれこそ一時あの地域のトレーニングセンターに通ってみたりとかしてたりしたんですけれど、結局その時は緊急プロジェクトみたいにアサインされてしまって、あのホテルに缶詰状態になったので、それがきっかけとなっちゃってやめちゃったんですね。その通うの本当三日坊主みたいになって、でその後も走ったりはするんですけど、筋トレみたいなやつ全然してなくて、でも個人的にはしたいと思ってて、でその時につい先日なんですけれど、あの5月13日とかですかね、5月の途中であの知り合いがイベントをやりまして、ウェルネス系体についてのイベントをやったんですけれど、でそこでもともと知り合いのパーソナルトレーニングをやっている知り合いと会いまして、でその方と久々に会って、久しぶりみたいな形で話が盛り上がってたんですね。で彼がバディトレっていう、あの場所は広尾ですね、恵比寿の近くなんですけれど、そこでパーソナルジム兼ピアグループって言って 5,6 人集まって一緒にエクササイズするようなジムを今展開していて、でその彼から一回三宅くんも来なよって言われたんですけれど、まあ場所がね広尾ね、すごい行きづらいよね、朝も時間的にどうかねみたいないう感じで、まあちょっとなあなあ流して、でも自分の中で多分行きたい気持ちもどこかにあって、はい、まあ彼がどういう活動をしてるかも気になりますし、まあ、雰囲気的にも良さそうだし、だけどねみたいな言い訳が出てたんですね。そしたらこの友人から、まあ、コメントで、まあ時間がないとか、まあ、場所がねとかっていうのは確かにそうなんだし思うんだけれど、で、まあ、このコメントよく聞くんだけど、まあ実は本質的じゃないと思ってて、まあよく時間がないっていうのは社交辞令というか優先度の問題、プライオリティの問題みたいなもんですよねみたいな、まあ、これは私に対して言いたいっていうより一般論として言いたいんですけどっていうコメントが返ってきて、ぐさーみたいな言い訳してました、気づきましたね。
やっちゃいますよね。
はい、なので、まあ、6月は頭でも行こうっていうので、今そこで今スケジュール設定してます。
そうね、ヒデさんみたいにじゃあやっぱり行ってみようかってなることももちろんありますし、まあ、言い訳って今の自分をとか自分を含めた周りの状況が自分が望んでたのと違うなっていう時に、私じゃないと自分を正当化することですけど、でその後何をしがちかっていうと、実はそもそも自分にとってそれって大事じゃなかったんだよねとか必要じゃなかったんだよねって結論付けたり考えることをやめてしまうってことが多いんですね。例えばお金って全くもって不要じゃない、愛さえあれば何もいらないよとか言っちゃったり、あと、はい、どうせ今の状況だと自分の時間なんて持てるわけないからそもそも考えること自体が時間の無駄じゃないとか言っちゃうんですね。
ある意味言い訳を正当化するための言い訳を考え始めるっていうことですかね。
そっちに意識を向けちゃうと、
はい、
でもここで私がお伝えしたいのは、言い訳すべきじゃないとかつべこを言わずにやりなさいっていうのじゃなくて、言い訳を言い訳で終わらせないっていうことなんですね。
うん、終わらせないと、
つまりこれは私のせいじゃないとね、自分を正当化したり環境や他人とか何かのせいにしたままだとどんどん自分の力って奪われちゃうんですね。
うん、
なぜなら自分ではないものに身を委ねようっていうかコントロールさせることになるからこうなんですけど、
怒
ってしまったこととか過去は変えられないけど、これからどうしていくかっていうのを決めるのは自分だと気持ちを切り替えることで、実はそこがそれこそが自分の本領発揮できるようになってくるんですね。
なるほど、ある意味言い訳に委ねてたところに対して自分に持って帰ってくるというか選択権
で、そういうことですね。でそこでまず言い訳をもうポジティブに捉え直してみようよと。でどうするかっていうと、言い訳にして諦めたり先延ばししたことをそもそも何がしたかったのかなって書き出してみたんですね。それでまあ私の場合だと、先ほどのお金を例にして話すと、マイアミのイベントに参加したかったのはもともとコーチングスキルを伸ばしたい、仲間と励まし合いたい、英語のコミュニケーションにチャレンジしたいっていうんだったと。であと、洋書を買うにしても、まあ、例えばタイムマネジメントの本をちょっといっぱい買いたかったんですけど、それは自分のクライアントさんが時間について悩んでたな、なんか面白い新たな視点とか切り口っていうか解決の糸口を探してあげたいと、そう、もうやりたいことでいっぱい詰まってたんですね。
うん、
それなのに今と望んでる結果のギャップに目がいっちゃって、 もうそこの問題に焦点を当てすぎちゃってることが多いんですね。
なるほど。聞いてて一つ思ったんですけれど、おそらくその言い訳をする状況っていうのって、言い訳をしてまで正当化したくなるほどそのことについて考えている、あるいは思考を巡らせていることじゃないかなって思うんですね。どうでもいいことならそもそも言い訳なんかせずに流しちゃうというか、気にもならないと思うんですよね。気にも留めないって。でも言い訳したくなるということは、もしかするとそのことはそれだけ大事、注目していることなのかもしれないですね。
そうですね。そこで何か気づきを与えるサインかもしれないってことですね。
そうですね。
だからまあ言い訳をしてしまった、うん、それは自分にはやりたいことや望みがあったからなんだって、まあ、肯定的に受け止めた後っていうのは、で何をするかっていうと、問題じゃなくてやっぱり解決にマインドシフトしていくことなんですね。
うん、
確かに今ね、こう3桁のお金を湯水のごとく使えるわけでもないし、平日何してもいいですよっていう時間が8時間も9時間もあるわけではないんですけど、それをオールオアナッシング思考、はい、お金がないから何もできない、学べない、経験できない、時間がないから好きなことができない、お金も時間もないから思ったような結果が出せないと、できない理由をこれでもかこれでもかと探す、ね、問題をどんどんどんどん膨らましていくんじゃなくて、一つ一つ解決策を探してトライしてみてみないと、望んでるものっていうのはいつまでたっても得られないんですよね。でもし時間がないっていうのであれば、どうやったら時間が作れるのかなとか、そもそも時間がないって言ってたけど本当に時間がないのかな、考えてるようで結局何も考えないで、こうぐるぐる思考の時間に時間使ってないかなとか、でもしかしたらタイムマネジメントじゃなくて心のマネジメントが必要じゃなかったのかな、じゃあ何するべきだろうと、問題を探すんじゃなくて、今できることたった一つでも、今一つできることなんだろうって、それを考えて行動して、そのトライ&エラーを繰り返していくことが大切なんですね。
なるほど。その言い訳による行き止まり状態から脱して、言い訳をきっかけとした思考の旅に出かけるっていうイメージですかね。
そうですね。新しい旅に出ましょうと、
うん、で問題として捉えるんじゃなくて、解決に向けてその言い訳を自分にとって活用しようと。
言い訳を言い訳で終わらせないっていうことですね。
はい、
ということで本日は言い訳にセイグッバイと題して言い訳についてお話ししました。
はい、
言い訳なんてもううんざりだよ、もうおさらばしたいっていう方って本当多いんですよね。
うん、
でもいきなり頭ごなしに言い訳のダメです、腹くくりなさいって言っても、でも私たちって言い訳するんですよ。強くもあるけど弱くもある、
うん、
なので大切なのは言い訳を言い訳で終わらせない。何かのせいにして諦めたり先延ばしした、でもそれは実はやりたいことがいっぱいあったと、もうそれを確認できたら、できない理由や問題を探すんじゃなくて、一つでも結果につながることをやり続けて、でどんな状況であっても、もうかかってこいと、望むところですよと、自分にコミットして、まあ、人生の舵をしっかり握っていきましょうということでした。
はい、ぜひね、自分の人生の舵は言い訳に任せるんじゃなくて、自分の手でその手綱を握ってくださいと。
はい、
肝に銘じておきます。
はい、それでは皆さん、いってらっしゃい。
いってらっしゃい。本日のエピソードはいかがでしたでしょうか。コーチングテラスでツイッターをやっておりますので、当エピソードに関するご感想、ご意見および質問事項についてはハッシュタグコーチングテラスでつぶやいてみてください。
取り上げてほしいテーマも随時募集しております。ありたい自分は自分で作る、初めの一歩を踏み出そう。 See you next time.